アドベントの第2週に入っております。神様を待ち望むという、救い主のお生まれを待ち望むという、まさにその時であります。4週の期間を特別に私たちは設けております。来てくださった救い主を待ち望み、そのクリスマスにおいて心から私たちの出向としてお迎えしたいと思います。そこから新しい私の信仰生涯がもう一回このスタートできますようにと願います。またこのクリスマスが年末同時期でありますね。この1年もまさに終わろうとしておりますが、今私たちはこの世界との世を描け、終わりの時が来るんだという終末ということを意識せざるをえません。やってくださるか、おいでくださるところの再臨の死の前に私たちが立つことができるように、いつでも喜んでいることができますようにと備える時でもあるわけでありますね。祈りの答えというのが今日のテーマでありますが、祈りの答えの前に実は神様を祈り待ち望むということがあるわけであります。今日は少し最初の準備で変更いたしまして、神を待ち望むという、祈り待ち望むというところに目を置いてお話をさせていただきたいと思っております。聖書の中のクリスマスの物語には、ひたすらこう祈り待ち望んでいた人たちが何かこう登場してくるわけであります。そしてこの待ち望んでいた人々に神様が本当に圧倒的に豊かにお答えになったということが記されているわけでありますね。例えばこのルカの2章22節から、ここには両親マリアとヨセフによって生後8日目の幼子のイエス様が立法の規定者になってですね、神殿で、この捧げ物をするという、そういう場面が出てまいりますね。抱かれて、このマリアに抱かれたこのイエス様が、幼子イエス様が神の面に連れてこられた時に、そこにですねシメオンという老人がいたのであります。でこの母の胸に抱かれた幼子を 見ましてですね、まさにこの方こそ救い主であると認めました。カトリック の絵画なんかがあります。幼いイエス様の赤ちゃんイエス様にですね、母校がさせていたと、そんなことはなかったと思います。特別な印があったとは記されておりませんし、この日には他にも同じように宮に連れてこられていたところの幼子がいたはずであります。そうした状況でこの子がまさに生まれた神の子救い主であると、どうしてこのシメオンは確信することができたのか、不思議ですね。それはシメオン自体の、シメオン自身の心の状態、霊的な状態でありました。御霊に感ずる心、御霊に感じてということが出てくるんですが、不思議なことがありますが、御霊に導かれる心が、御霊が促された、そしてこの子だ、お前が待ち望んでいたのはこの子だよっていうですね、示しを受けたのでですね、これは別に何も神秘的な特別なことじゃなくてですね、ある状況において本当に整えられた、聖霊によって整えられた心において初めて捉えられるところのこと、信仰の技であろうかと思います。25節を見ますと、この人は正しい経験な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいたと、待ち望んでいたというのがここに出てまいります。経験な心、待ち望む心、ひたすら待ち望む心を、祈り待ち望む心を彼は持っていたわけですね。シメオンは長い間キリストの来られるのを待ち望んでおりました。神様の約束は必ず果たされると信じて疑わなかったんですね。来てくださった救い主はまさにこのような祈り待ち望んでいた人たちによって言い出されたわけであります。シメオンやまたアンナという女預言者も出てまいります。そして今日私が守ろうとしているところ、ザカリアという、最初ザカリアという、あるいは奥さんのエリザベス、みんな共通の特徴を持っているんです。それは豊かな霊性を持って、 自分たちに約束された神の御子救い主の誕生をせずに待ち望んで生きていた人たちだったということなんですね。そして神様はこのような人たちの祈りと待ち望みに必ず聞いてください、答えてくださるお方だ、報いてくださるお方だということがですね、ここに記されているわけであるんですね。